桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうも立花です。
Amazon プライム。
はい。
やっぱりちょいちょいいろんな映画追加されていきますね。
はいはい、なんだかんだ便利ですね。
うん。アーノルド・シュワルツェネッガーと。
はいはい。
シルベスタ・スタローンの。
カリフォルニア州知事と、エクスペンダブルの棟梁が。
エクスペンダブルの話すると、シュワルツェネッガーも出てますけどね。
そうでしたね。3作目でしたっけ？
え？
2 作目でしたっけ？
え、割とずっと出てません、あの人。
あ、そうでしたっけ？実はね、見てないんですよ。なんか、ロートルばっかり出てるなと思って。
そうそうそうそう。いろんな問題を起こして、謹慎処分を受けているアクション俳優に復帰の場を与えるという。
そう、再生の場ですね。
そうそうそうそう。なんですけれども、
はい。
大脱走っていう映画を見て。
昔の映画ですよね。
昔の映画？
大脱走。
大脱走多分2015年ぐらいかな。
あ、そうですか。じゃあ全然、多分、60年代ぐらいのドラマで、映画でありました。ドラマか。
うん。
ありましたよね。なんかでも、ね、
違う、違う。映画か？僕が見たやつは大脱出。
あ、なるほど。あ、あれだ、大脱出はスティーブ・マックイーンのやつですね。
そうです、そうです。うん。大脱出、そうそう、大脱出。
はい、はい。
うん。大脱出って映画を見て、
はい。
ひどい出来だなって思ったっていう。
ああ、褒めるところがないと。それあれですよね。スタローンですよね。
そう、スタローンね。
スタローンとシャルツェネッガーか。
そう、スタローンが、
はい。
脱獄のプロなんですよ。
はいはいはい。
プロの脱獄師で、
うん、
その技と習慣されてはそこを脱獄してみせて、
うんうん、
その刑務所のセキュリティ上の穴を指摘するっていう商売の人。
ああ、なんかそういう設定の漫画とか見たことあるような気がしますね。
で、まあ、ある、あったじゃないですか、ほら、アメリカが、治外法権の
場所に、うん、アルカトラズとか。
アルカトラズじゃなくて。
はいはい、なんだ。アラブの方ですね。シリアでしたっけ？
え？
第三国に設けてた、ね。
あれ、あれちゃいました。割と中米の辺ちゃいましたっけ？
中米でしたっけ？
ちょっと待ってくださいよ。
なんだったかな
ぁ。グアンタナモ。
ああ、そうだ。そうそう。いかにも中米って感じの地名ですね。
あれ、キューバですよ、キューバ。
おー。
キューバのアメリカが占領してるところに作ったやつ。
うんうんうん。うん、そうか、そうか、そうか。
そう。で、まあ、そんなところに潜入させられるよっていう話やったんですけど、
はい。
潜入すると、なんか、最悪の場合、所長にこの秘密の言葉を言ったら、出れるからねって言われてるやつが通用しなくて。
バルスってやつですか？
みんな死ぬ。それが効かなくて、まあ結局、ほんまに脱出しなければ死ぬ、みたいな状況になったところで、収監されてるシュワルツェネッガーと手を組むみたいな話なんですけど。
胸圧ですね。
そう。出来がひどい。
ああ、ええー、な、そんなエモそうな作品なのにダメなんですか？やばくないんですか、それは？
アイデア一点突破でいってるから中盤からの出来がひどいという。
それってプリズンブレイクより後の作品なんですかね？
後です、後です。
残念ですね。
まあ、ちなみにですね、何が一番ひどいって、その刑務所がどういう刑務所、どういうところにある刑務所かみたいなところが、一番の話の肝なんですけど、はい
は
い、
うん、
日本語版の予告編で全部そこ出てるっていう。
ああ、それは、まあ、映画の問題じゃないですけども、残念ですね。
そう。絶対あかんやつ。
地上波で映画を放送するときに、
うん、
とんでもないテロップ入れたりとかするけど、そういうレベルの話ですね。
そうです、そうです。宇宙探索に出かけたチームが、その宇宙探索でたどり着いた場所は未来の地球だった。そこは人類が衰退し、猿が支配する地球となっていたのだったって言って始まるぐらいのひどさです。
ね、猿の惑星が台無しですね。というかもう見なくていいですね。
そう。むしろ今猿の惑星をリメイクするとしたら、ここは地球じゃなかったってしますけどね。
しますね。もうみんなだってそれ当然前提で考えるから、どんでん返さないといけないですからね。
ただまあ一つ思うはですね、自分がもし宇宙飛行士だったらですよ。
うん。
とある惑星に生命体がいるって言って降りていって、見た目のやつ出てきたら、猿やな、ここ地球ちゃうかって思いますけどね。
ですね。
ちょっとまずこいつらの DNA をもらおうって言って、DNA もらって、DNA っていうかこいつらの血液かなんかもらおうと。で、うん、そこに、これは、ディオキシリ病拡散だねっていうことになれば、ここ地球やなってなるじゃないですか。
なりますよね。ただ、俺の出発は地球じゃないっていう、そこの問題解決しませんね。
まあまあまあまあ。 でも問題の解決の糸口にはすぐたどり着くわけですよ。
うんうんうん。でもなんかよく、ちゃんと見たことないからあれですけども、多分上から見て地球には別に見えないとか、うん、あと降りてみたら全然俺たちの知ってるとこじゃなかったとか、そういうんじゃないでしたっけ？
まあまあまあね。
はいはいはい。
でもね、知ってる動物によく似たやつがいてて、
うん、
惑星の直径が4万キロちょっとやったら地球でしょ。
まあそうですよね。そっからの前提で考えますよね。
そう。で、
どっかに行きますよ、エリは。
で、どうやら一番近いところにある衛星までの距離が38万キロであると。
うん。月だな、それはってなりますよね。
そう。あいつらさては天文学の知識ないなっていう話ですけど。
うん。でもほら、それを言えるのは、こう、未来人の視点だから、うん、視点だからですよ。
ああ、なるほど。
惑星を経てしまったからですよ。
あ、そうですね。まあ、そんなものもタダで見れる、アマゾンプライム。
はい。実質さだ。
そう、なんですけれどね。
ええ。
まあ、他にもいろいろ、ちまちまと追加されてて、それほどメジャーじゃない作品なんかもね。
うん、うん、うん。
まあ、タダというか、まあ、定額で見れたりするわけですよ。
日本のアマゾンプライムは安いんでお得ですよね。
海外結構するでしょ？
アメリカは多分なんか倍ぐらいの感覚だったかな。
なんか年間150ドルぐらいしません？確か。
1万6000、7000円ぐらいすると、日本の感覚からしたら6倍か。
6倍までいかないですよ。
今4000円とかでしたっけ？
4000 ちょっと。
ああ、じゃあそうか。まあ4倍ぐらいか。
うん。
はいはいはい。
そう。
うん。ほら、あの、ネットフリックスが値上げしますよっていう発表をしたばっかりなんで、うん、そういう中で、こう、安さが際立ちますよね。
そうですね。
うん。まあ、安いから入るってもんでもないですけど、見たいものがあるから入るのであって。
なおかつマイクが12時間で届いたりしますからね。
はいはいはい。
そう、なんですけどね。
うん。
この間韓国映画見たんですよ、韓国映画。
あ、でもですよ。
ん？
今、話の腰を折って申し訳ないんですけども、うん、現状の Fire TV とかですね、その Amazon プライムを見るための端末は、
うん。
アマゾンエコーで操作できないんですよ。
あ、そうなんですか？
まだ操作できないですよ、日本では。
あ、海外版は連携してる。
アメリカでは使えるんですけども、
うん、
まだできないんですよね。なんでやねんと思うんですけど。
なんか日本語のエンジンみたいなものがまだ不十分なんですかね。
理由はね、今度調べたいなとは思いますけども、全然わかんないし。いや、まず使えないって言ってね、みんながっかりすると思うんですけども。そう。ということで、あの、僕、エコーを導入して、いろいろ音声、操作を試してますので、
うんうんうん、
またそういう話もできたらなと。
あ、なるほど。いろんな家電をコントロールしたり。
はい、そうですね。語りかけ系ですね。結構ね、面白いものあるんですよ、
うん。
あの、スイッチを押す装置があるんですけども、
うんうんうん、
3センチ四方ぐらいのキューブに、
うん、
まあ、あの本体は、まあ、キューブになってるので出っ張りがないんですけども、その中の一部がですね、
うん、
棒状の幅5ミリぐらいの、
うん、
幅5ミリで長さ2センチぐらいのパーツなんですね。こうぐーっと出てきて、
うん
で、ボタンを押して、グッて戻るみたいな、そういうですね、スイッチボットみたいな、非常にフィジカルな、バカっぽい、音声操作用の装置とかあるんですよ。
もうそこまでやるんやったら、プラスドライバーとマイナスドライバーあったらできるから、乾燥するけどなって思いますけどね。
うん、でもそこをそういう力技で超えるっていうのが、なんかこういう未来に対する回答としてバカっぽくていいと思うんですよね。
そうですね、なんかあの、RPA よりよっぽどバカでいいですね。
うん、で、それが1個あたり3000円とかして、それ買ってスイッチ1個操作するだけかっていう、そのね、無駄感ですよ。
まあまあまあまあ。
だったら歩いてつけたり消したりするわって、なりますよね。
結論としてあの、電球の方に Wi-Fi 仕込むっていうハメになるわけですよね。
そうそう、その方がいいですね。
それもバカっぽいですけどね。
うん、ありがとう、フィリップスという気持ちを持って受け止めましょうよ。
ね。まあまあまあ、そんなあの。
はい、話、腰をすっかり折りましたが。
はい。なかなか未来はやってこないわけですけど。
はい。
はい、あの、韓国映画は割と安めで見れるという。
はいはい。あ、じゃあ有料で見たんですか？
有料っていうか、あれです。まあ、要は月400円で見れましたという。
うん、はいはいはい。
うん。アマゾンプライムならタダですという。
はい。
はい。映画を見まして、映画がコクソン。
コクソン。
はい。
一時期の話題作ですよね。
そうですね。ちょっと話題になりましたよね。
うんうん、
うん。いや、だからちょっと話題になってたのが、こう、印象に残ってたので、
うん、
Amazon プライムの見放題に追加されましたよっていうので、引っかかってみたんですよ。
はいはいはい。
うん。まあまあ、よくね、日本人にとって訴求する部分としては、国村隼人、はいはい、あれどっちでしたっけ？
多分淳かな。
国村淳さん。
はい。
はい。が、俳優として出演してるよと。
うんうん、
もうほぼあれですよね。主役級ですよね。
そうですね。主要登場人物ですね。
うん。もう物語のキーになる人物として。
うん。
で、しかも日本人役として。
そうですね。この日本人は何者なのだっていうところがポイントですね。
そうそうそうそう。ちゃんと出てるというところもあって。
うん。
気になってて見たんですけど、まあ非常に面白くてですね。
はいはい。
うん、なんかこう日本映画になかなかない迫力を持ち合わせた映画よねっていうのは、やっぱり韓国映画にちょっと備わってる部分あるよねって思ったりしますね。
うん。まあ、韓国は映画産業が、まあ、国策として許可されてるところもあるし、
うん。
日本より正直、いいもの作ってますよね。
うん。
っていうのは、馬鹿らしいぐらい全然、いい作品多いと思いますよ。
多分、わかんないですよ。韓国人に言わしたら、そんなことないよって言われるんかわかんないですけど、うん、
ええ。
予算のうちの結構な額を、電通とか博報堂が抜いていくみたいなことがなさそう。う
ん、それって、日本だけの構造なんじゃないかなっていう、ちょっと残念な気持ちが。うん、
あと、キャスティングとか、シナリオとかに電通とか、博報堂とかが口をあんまり出してきたりみたいなことがなさそう。
うん、そうですね。っていうのはやっぱりその外国で売ることを前提に考えてるから、
うん、
日本人なんてこんな感じでやればちょろいだろうなんて考えてるような会社の入る余地はないですよね。
うんうんうんうん、そう。なので結構ね面白かったなと思って、
はい。はいはいはい。韓国映画って他に最近日本国内での公開も増えたりとかするので目にする機会って増えましたけども。
うん。
あんまり見てはない感じですか、ジャスさんは。
あんまり見てないですね。あれみたいですけどね、ゾンビのやつ。
ああ、はいはい。プサンまででしたっけ？
そうそうそうそう。
はいはい。放題なんだっけな、忘れちゃった。
うん。なんか、なんたら超特急みたいな名前ついてた気しますけど。
はいはいはい。
うん。そう。まあ、国村ね。
はい。
まあ、ざっくりした話、どう言ったらいいんでしょうね。謎の家族殺し殺人事件がですね。
うん。
もう頻発しだしたよっていう村があってですね。
はいはい。
それと時を同じくして謎の日本人がその近所に住み着いていると。
うんうん。
あれは関係があるのかないのかみたいなことで主人公の警察官がそこに巻き込まれていきつつ。はい、
うん。
で、その殺人事件の犯人とされる人に共通されるなんか謎の奇病みたいなやつ。
はいはい。肌がね、もうすごくボツボツになったりとかするんですよね。
う
ん、
そう。それと同じその症状が自分の娘にも現れ。
うん。
うん。もう、うわーってなる。
泣ける家族愛。
っていう話でね。
はい。ちなみにさっきの新幹線ですね、日本語タイトルは。
あ、そうそうそう。感染が感染するになってるやつ。
そうそう。韓国版新幹線みたいなところが舞台になってるので、そことかけてる超活かしたタイトルですね。あ、楽しいですね、考えたやつは。
劇団新幹線的なちょっと字違うやつね。
そうそうそう、うん。みんな好きなやつですよ。
はいはいはい。
はい。
まあそんな国村。
はい。違うけどもと。
いやどうでしょうね。これ、本当にね、見る気のある人は、さっき見た方がいいと思う。うん、
ああ、そうそう。とりあえずですね、うん、まあ、面白いシーンもあるし、
うん、
やっぱり、あと心に残る作品ですよね。
うん。
あれって何だったんだろうみたいなのが、ずっと、こう、帰ってきては、そのシーンが反芻されるみたいな、そういうとこありますよね。
なんかね、こう、見てるものの感覚を揺さぶろうとしてくる。
うん、
映画なので、まあ、とりあえず情報入れずにまず見るべき映画ですよね。
はいはい、そうですね。
うん。なんかね、こう、迫力みたいなものがね、ある。
やっぱりこう、見ての印象っていうのが、あんまり事前情報入れないで行った分には、これは何の映画を見てるんだろうっていうのがあるんですよね。最初の話からすると、ちょっとこう、うん、ミステリータッチだったりとか、うん、ホラータッチだったりとかするように見えるんだけども、
うん、
なんかやけにこう、わらかしにしたりとかしてて、
うん、
これは実はちょっと怖い感じのギャグだったりとかするのかなっていう、
うん、
コメディ作品なのかなみたいな、そういうことをまさにとかも、見たりしましたよね。
うんうんうん、で、なおかつ途中からモチーフ的に宗教的なものが結構関わってきてたりなんかして、
う
ん、
そうそうそう、序盤からなんだったらばそういう言葉が出てきますもんね。
うん。もういきなりルカ伝から始まりますからね。
うん。韓国っていうと、ほら、キリスト教徒の割合が多いじゃないですか。
多いです、多いです。
まあ、なので、そういうキリスト教から持ってきたような言葉が、まあ、その文章が出てきても多分、みんなわかるんだろうなと、
うん。うん。ヨハネの黙示録と並んで、映画とかによくパクられるでおなじみのルカ伝ですけどね。
うん。あ、そうなんですね。うん、もうなんか全然その辺は、キリスト教っぽいの出てきたな、ぐらいの感じで、適当に読んでました。
え、まあ、押井守さんもルカ伝からパクるの大好きです。
お、なるほど。
うん、
じゃあ、日本のサブカル好きには非常に印象深いというか、相性がいいというか、そういうもんなんですね。
そうですね。うん。そうそうそう。いや、まあ、ネタバレ全開で喋らんとで喋るところのない映画ですけどね、逆にね。
はいはい。まあ、だいぶ古い映画ではあります。古いっていうかもう、話題になってから1年以上経ってますし。
2016年の映画ですね。
で、まあ、かつ今、先に見たねって言ってるので、
うん、
その辺は気にしなくていいんじゃないですか？
うん。いや、でもね、まあまあ、これ、どっちかというと映画の感想というか、映画見た人についての感想なんですけど。
おー、はいはい。
まあ、結局何が起こってたのっていうのが、まあ、ちょっとわかりづらい映画じゃないですか。
うん うん、まあ多分その解釈に幅を持たせるような割り方をしてるでしょ、しかも、
うんうん、幅持たせるんですけど、
うん、
基本的には見た通りでいい映画のはずなんですよ。
うん、
まあもうここからネタバレでいきますけど、
はいはい、
国村純は犯人じゃないですか。
うん、悪いやつですよね、
うん、あれは魔物じゃないですか。
うん、まあ素直に見たらそうとしかならないですよね。だって目赤くなったりとかするし、
うん、あ、いや素直に見たらそれでいいですし、
うん、
あれ素直に見ていい映画やと思うんですよ、
うんうん、
僕もやっぱり見た感想としてこれ、
うん、
素直に見た感想でええのやなって思ったんで、
うんうん、
その後いろんなことを書いてる人のブログとかを見るわけですよ。
はいはいはい。それは楽しい映画ではありますよね。
そしたらね、
うん、
全然違うこと書いてる人もおるんですね。
うんうん、
今回だからその、その謎の日本人、だから韓国における日本人っていうものの、
うん、
そのもちろんその不信感を抱く対象として、国村純も演じてるじゃないですか。
はいは
い、
うん、
で、その不信感を抱く謎のその日本人、で、謎の奇病が流行る。うん、そして、なんか人間なのか何なのかよくわからない女性が、ヒントめいたことを言っては姿を消す。
うんうん、
で、そこに現れてくる祈祷師。
はいはい。
この誰が、まあ言ったらええもんで、
うん、
誰が悪もんで、どういうことなんだっていうのが、行ったり来たり、行ったり来たりする映画で、
うん、
映画のラストシーンにおいては、少なくとも国村純が、その全ての元凶であるというようなシーンで終わるというところで、話収束していくわけじゃないですか、
うんうんうん。
僕はその最後の見た目の印象で捉えて正解だと思ってブログを見たんですね。
うん、
そしたらその国村純、そして謎の女性、
はいはい、
あと祈祷師、
はい、
これらはすべてそれぞれの立場で事態を解決しようとした、すべていい祈祷師という存在であって、全部が祈祷師なんだ。
ほうほうほうほう、う
ん。で、それが村に集結してるんだけれども、それを主人公たちが、どれを信ずるか、信ずることができなかったか、ということによって、その見える現実が変わっていってしまったのだということです。
うん。
わかりましたかって。
はぁ、あ、はぁはぁ。
書いてるブログもあるんです。
もう、それは、ちょっと、絶句しますね。
うん。で、本当は、国村純さんこそが善意から来た祈祷師で、うん、それと対立する立場にいた女性は、あれこそが魔物だったのです。
うんうん、
って書いてるブログもあるんです。
うん。まあ、部分で見ればそういう風に読める部分ありますよね。そこだけ切り取れば。
そう。そういう風にも見えるし、そうじゃなかったのか。いや、やっぱりこうだっていう揺れ動きをさせるための映像だったわけなので。
うん。
もちろんその間違い方っていうのは、OK なんですけど。
うん。
だからやっぱ、ってなりつつも、僕はだんだん不安になってくるわけですよ。
はいはい。
で、結局最終的には監督のインタビューとかに行き着くでしょ。
はいはいはい。公式ですね。
そう、監督のインタビューで、女性はまあ、いわゆる善良な存在だと認識してくださいと。
うん、うん。
で、国村純の演じた謎の日本人が邪悪な存在で、ということですと。
うん。言ってましたね。
で、実はカットされましたが、最後に、こういうエンディングを迎える予定だったんですって言って、祈祷師が、その国村という場所を去るときに、車を一回止めて、で、それに死んだはずの国村純がまた乗ってきて、二人どこかへ去っていくというのを悲しそうな目で女性が見てるっていうのが、もともと予定してたシーンなんですよっていうところまである。
うんうん、
ほら、やっぱり画面通りの読みでええねやなって思うっていう。
うん、まあでもそれは切っちゃったから必ずしもそれを正解だというふうに作り手も明示してはないというふうにも受け取れますよね。
まあどっちかっていうと確定の答え出さへん方が不安なまま映画見終えるよねっていうことでしょ。
うんうん。
うん、まあだから、
それは
まあその逆に捉えた人がいるっていうのはともかくとして、
はいはい、
全員が善良な祈祷師だっていう捉え方をして、しかもそれが、ということだったのです、わかりましたかっていう立場でブログ書いてる人は、さすがにお前ちょっと待てと。
ね、ちょっと能天気ですよね。しかもそれだと話なんかおかしくないっていうのもありますしね。
そうそうそう。で、僕もさすがに自信ないからブログ見てるもんやから、それ見ていろいろこう思い返して、うん、そういう風に捉えられるべきなんかなって思って考えるじゃないですか。
うん、うん。
でもやっぱりガテンいかへんわけですよ。
もう一回見ちゃったりとかしました？
いや、もう一回見ないですけど、
ま
あ、なぜアマゾンプライムタダですから、
はいはい、
飛ばしではもう一回見ました。
ああ、それポイントですね。
うん。いや、だって、キリスト教のモチーフがあって、で、なおかつ、その主人公が、まあ、いわゆるキノコの影響を受けていない。 時に見たイメージ的なものっていうのは、正解だと捉えていいということなんだから、主人公に対して石を投げてたシーンということは、あの石を投げてた女性というのは罪なき存在というふうに捉えるべきなので、あの女性については正しい存在として捉えるべきなんやろな、みたいなことを考えるじゃないですか、やっぱり。
はいはいはいはい、そうですね。それは、あの、知識があればそうなりますよね。
そうそうそうそう。
うん。
うん、で、逆にその、完全にキノコの影響を受けて幻覚も見る状態になっている、まあ、いわゆる最後のあのインパクトあるシーンあるじゃないですか。
はいはい。
あのシーンで、まあ、いわゆるあの手に、エニグマ。聖痕が現れた状態の手が一瞬現れて、あ、聖痕が手にあるということはっていう後にあんな状態になるっていうのは、やっぱりあの聖痕っていうのはその一瞬だけでも心を惑わせてやろうという映像やんな、みたいなことをやっぱり考えるじゃないですか。
うんうん、まあでもそれはやっぱり後からこう考えれば見えてくるところですね。最初に映画見終わった時点ではこれは一体っていう感想がすごく残りましたね、でも。まあだからこそどういう話なのかなっていうふうに調べたりとか考えたりとかするわけですけども。
僕は一応不安やなぐらいやったんですけどね。
初見の時点で。
初見の時点で、いや、まあだから画面で我々が見てるものは正解として描いてるやろ、
うん、
この監督はって思ったので。
うんうん、まあ、祈祷者はこいつはやっぱあかんやつやったやなっていうのは思いましたけどね。
そうですね。あとあの、日本から来た祈祷師っていう人のやってる祈祷の仕方が、いい祈祷師やったら、日本人やったらそれはせんでっていう祈祷でしたね。
うん、ね、あの、すごく、ね、地味でしたけどね。もうちょっと神道っぽいことやるでしょとか思いますよね。
そうそうそうそうそう。それ悪魔崇拝者丸出しやんかと。
うん、まあ、そもそもですけども、韓国映画で日本人ができて、それが、ああいう主要なキャストでああいうことしたら、まあ、それは悪いやつだろうよっていうことも、すでにこうね、アイコン、イコンとして、
そうそう
そう。そういうもんだろうよっていうふうに、やっぱまあ思いますよね。
うん、
まず持って。
うん、
これでいいやつだったらびっくりするわ、みたいな、そういうところはありますけども。
そうですね。いや、だからまあまあまあ、やっぱりね、その、まあ、どこまで行っても韓国映画における日本人の役割ですよね。
うん。
うん、
まあ、そういう象徴として、当然日本人がキャスティングしてるんでしょうし、ね、まあキャスティングしてなくても日本人という役柄にはしてるでしょうからね。
ね。
単なるよそ者でいいんですもん。
うん。
うん。日本人じゃなくたって。
いや、日本においてもあの、いわゆる朝鮮人とか、うん、在日朝鮮人っていうキャラクター付けをされた登場人物って、やっぱり色としてすごく強いものを持たせるのと同じですよね。
うん、そうですよね。
そこにあの、まあ、何の色も持たせずに描こうとしてたのって、あの人。
日本人ですか？
日本人。
あの、ゴーゴーとかの人ではないか。
じゃなくて、あの人、あの、初期の井筒和幸ぐらいで。
はいはいはい。
うん、初期のですよ。
うんうん。
限界がもうあの、一作目のあの、岸和田少年グレン隊ぐらいまでの。
ああ、あとメジャー以前の話が中心ってことですか？
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。
までは、まあまあまあまあ言ったら、朝鮮人として日本で住んでいる人の実態に近いレベルで描こうとするぐらいの。
うん。
うん。感じですけど、あの、映画の途中でね、朝鮮系の俳優の人一人死なせましたからね。
あ、そうなんですか？
井筒さんはね。で、そのせいで、あの、そういう人物が出てくるときは、そっち寄りの描き方をどうしてもしてしまうようになったっていう。
ああ、なるほど。影響を受けちゃったんですね、
う
ん。
そうそうそう。あの、だいぶねじ込まれたらしいですから。あの、そっち系の、団体から。
まあ、大変だったでしょうね。
うん。ね。まあ、興味ね、大丈夫なんでしょうけどね、もうね。
まあ、だって、それも30年近く前の話じゃないですか？
30 年、そうですね。うん、あれ、何の映画だろうな。20年
じゃ聞かないですよね。
ガキ帝国2よりももっと後やった気がするので、
うん。
液晶な少年グレンタイトかな。
だとすると、今ちょっとパッと見ると、96年先、20年前か。
うん。あ、違う。東方見聞録。
東方見聞録。
93年。
あ
ー。そうそうそう、尾形直人。
25年。まあ、だいぶ前ですね。
そう、東映のね、あの、歴史大作やったんですよ。
うんうん。
あの、俳優が死んで、で、その俳優が、朝鮮系やって、で、だいぶねじ込まれたって話でしたね。
なるほど、なるほど。
ねえ、まあまあまあ、井筒さんはね、いろいろね、映画の問題でね、泣きを見てる人なわけですけどね。ガキ帝国2とかね。
結構、じゃあさん詳しいですね。結構好きで見てたりとかするんですか？
ガキ帝国2の話は結構関西人はね、知ってる人多いですよ。
僕ね、馴染みがないですね。
あの、ガキ帝国2はね、あの、特に北野誠も出演してましたから。
うん、あ、なるほど、なるほど、う
ん。あの、あれなんです、封印映画なんですよ。
あ、そうなんですか。
ガキ帝国の1作目が売れて、2作目作ったんですけど、はい、2作目の途中でですね、うん、ほら、当時あの、ほら、ハンバーガーのチェーン店って、ネズミの肉屋とか、ミミズの肉屋みたいな噂ってあったじゃないですか。
ありましたね、はいはい。
で、それを受けて、モスバーガーの、店で、なんかあの、喧嘩してるシーンかなんかで、この店猫の肉やーみたいなシーンがあったんです
よ。
で、クレーム受けて映画公開できなくなったんです。
まあ、しょうがないかなという話ですね。モスバーガー的にはそれは叶わんですよね。
まあね、まあね。ダスキンが綺麗に掃除した後の猫の肉やから大丈夫ちゃうんって思いますけどね。
そういう話じゃないでしょうって。まあ、でも意識はいいんじゃないのとは思いますけどね。
ね。
しかも、牛肉より安いんでしょ使ってるんだから。
あの、言うてましたよ。あの、釣り具屋さんが。
はいはい。
あんなに陽家の肉を準備しようと思ったら、ミミズでやろうとしたら、牛肉よりタコなるわ、言うて。
ね、そういうもんですよね。うん、
まあね、考えたらミミズの肉、グラムいくらで売ってるとか知らないですけどね。
ああ、まあ本当餌ぐらいでしかないし。
うん。
っていうか、それは、なんですかね、自分で店の人捕まえとんちゃうのぐらいに思いますよね。うん、まあ、ミミズの養殖してる人いますけどね、ミミズのこう、糞を入れた堆肥を作るために、ミミズをこういっぱい飼ってるとか、そういう人もいたりとかしますし。
うんうんうん、うん。
はいはいはい。まあだからそれを、現在の予想だったりとか、
うん、
畜産業界並みの規模でやれば、ミミズ肉の方が安くなるんじゃないですか。
あるんですかね。でも
そうなんですよね。
牛一頭の肉と同じ量のミミズってすっげー育てるの大変な気しますもんね。
でもなんかやったら結構強いと思うんですよね。
まあね、まあ、あの、田舎に行けば行くほど思いますけど。
ね、でっかいのとかいるじゃないですか。
います、います。
東南アジアに行くとびっくりするぐらいの30センチぐらいあるね、とか。
そう。細めのおちんちんより太めのやついますからね。
しかも長い、強いっていう、そういうやつがね。
ねえ、まあまあ。コクソンね。
はい。
コクソン面白かったですよ。
うん。いや、本当にね、力のある映画っていう言い方をすると結構しっくりくると思うんですけども。うん、
あの、なんかね、こう、振り回されるジェットコースター感みたいなものを、きちんと楽しむ気があると、
うん、
割と何回も見れる映画やなと。
うんうん。だから、あそこどういうことだったかなっていうふうに思って見直したくなりますよね。うん、2回、3回見られる。で、長い、結構3時間弱ぐらいですよね。
うん。
2時間半じゃ収まらないぐらいだけども、それもう一回見ようかなって思わせるっていう時点で、
うん。
まあ、なかなかないですよ。2時間超えたら結構疲れますからね。
うん、で、あれ、結局、急にゾンビ映画になってたシーンはどういうことや、みたいな風に見返して、で、見返したついでに、結局、最後のあのシーンもう一回見とこってなったりしますよね。
うん。あ、そうそう。そのゾンビ映画になったシーンって僕、正直今でもよくわかってないんですけども、
うん。
なんで、いきなりあそこゾンビ出てきたんですか？
あれはだから、どっちがああいう風に死体を蘇らせたのかをよくわからなくさせるためじゃないですか。どっちかというか、誰が。
まあうんうんうん、うん、まあ、日本人、怪しい日本人のところに行ったらば、あれが出てきたっていうことはっていうふうに予断を持たせるわけですか？
どっちかっていうと、主人公が理解してる話としては、
うん、
怪しい日本人の呪いによって自分の娘が苦しむ。
はいはい。
で、祈祷師の呪いによって怪しい日本人が苦しむっていう話として理解してるんですけども、はい、その脇で、死んだはずの人間が、誰かの何らかのパワーによって蘇るじゃないですか。
うんうん。それがゾンビですね。うん、はいはい。
で、っていうことは、そもそもその、祈祷したい怪しい日本人として思っている話が、ボタンの掛け違いみたいになってて、祈祷師の呪いっていうのが実は自分の娘に言っているということは、死体を蘇らせたのは怪しい日本人ではないのかって一度思わせるという。
うんうんうん。うん、
そういう、作用のためにあのシーンはあったってことですよね。
なるほど、そうか。
うん、
いや、なんか、あの、ゾンビの存在感に、その辺の細かいところが全部吹っ飛んで、しまってましたね。
うん、そう。で、その後、その、あの、謎の女性が実は、そもそもの元凶であるというふうに思わせるがために、一度怪しい日本人を車で跳ねて、う
ん、はいはいはい、
で、それによって事態は収束したかと思いつつ、実はそんなことはなかったんではないかと思わせつつ、みたいな展開に持っていくと。
うん。その辺の2点3点でちょっとこれは一体どういうことなんだっていう風になったまま僕は最後まで行っちゃった。
ああ、なるほどね。
ね。
僕はあの辺からこれは2点3点がこの後4点5点6点7点する映画やなって思ったんで、あとはもう身を任せるままで見ることができましたね。
そうそうそう。で、まあ、とりあえず一発見てわかんないってね、よくあることなんで、
うん、
後で調べたりとか、まあなったらもう一回見たりとかすればいいやってことで、まあその辺はあんまり こだわらずに最後まで僕も見た感じですね。
うん。まあ、ネタバレを受けててもね、面白い映画なんでね。
はい。
うん。まあ、ぜひとも、みんままにここまで聞いた人も見ていただいてもいいんじゃないでしょうか。
うん、うん。まあ、そうそうそう。その辺を知った上で見る分に、あ、これが言ってた、こういうことなのかっていうふうな答え合わせ感覚で見てもいいですし。
うん。そう。思います。僕はこの監督の映画、はい、他のも見ようかなって思うぐらい。
監督の他の作品って、この監督は何撮ってる監督なんです
か？これ、ナホンジンっていう人なんですけど。
はいはい。まだ若いんですよね。
そうそうそう。まだ40代半ばぐらい。
うんうん。
で、チェイサーって映画と。
ああ、はい、ありましたね。
あと、悲しき獣っていう。
おー、はいはい。これも有名どこですね。
うん。まあ、この2作でガーンと売れて、てかまあまあ、3作、監督作品として3作とも、非常に、評価を受けてるっていう監督ですね。
うん、うん。なるほど。
うん。まあ、国村淳さんはですね、参加した、その、このナホンジンの、そのチームの感想として、
はい。
あんなに監督が権力者として振る舞ってて、
うん。
もう言ったら監督の思いつきに合わせてて、上から下までもうザッて動かないといけないみたいな、そういうのが韓国映画なんだねって言って、その、向こうのスタッフに対してちょっと感想として言ったら、
うん、
そこのスタッフに、いや、ナホンジンのチームだけですって言われたって言ってましたけど。
結構得意なスタイルだったと。
いや、まあそういう傾向にはあるようなんですけど、それにしたってナホンジンのところは強烈やでってい
う。そういう個性なんですね。
そうですね。まあでもそれだけのことはあるだけの映画になってましたからね。
はい。
うん、非常に面白かったです。
面白かったですね。
はい。おすすめおすすめ。これぐらいのパワーで怪獣映画とか撮ってほしい、日本の映画界も。
ああ、そうですね。韓国映画だと、2点ぐらいありますよね。
グエムルとか。
映画じゃないか。うん、グエムルとその監督による自作というか、
うん。
オクジャーですか。これは配信で最初に公開されてたのかな。
オクジャーも、オクジャーもナホンジンですか？
ナホンジン。
じゃないですね。
じゃないですね。グエムルの怪物と同じ作者じゃなかったかな。
グエムルの人
かな。はい。
同じような映画撮るな。中の、けったいな怪獣出てくる映画ね。
そうですね。それと少女との組み合わせですね。
はいはいはいはい、はい。まあ、それオクジャも見たいな。オクジャはネットフリックスで見れるんですかね。
見られますね。
はいはいはい。まあまあまあ、その辺も見ていきたいなと思うので。
映画話もしていく桜川マキシムですね。
そうですそうです。韓国映画もちょっと手出していこうと思います。
はい。はい、ぜひですね。僕も次回はもっと、見てから近いスパンでやりたいなと思いますね。結構ね、前なんでもう今、
そう
っ
すね、
ああ、そんなかったなと思いながら受けていたので、ぼんやりしてました。
アマゾンプライムに追加されたのがつい最近というだけですからね。
じゃあ、おすすめのアマゾンプライムで見られる作品なんかも募集しつつ。
そうですね。もし、その辺を、ご連絡いただければ、僕とリッカさんなり、まあ、他の方かもわかりませんけど、その映画の話をするよって言った前に、雑談を1時間してから、臨みたいと思います。
で、映画の本編の話は6にしないという。
そうそうそうそう。
どっかで見たスタイル
で、ね。どっかで見たスタイルで臨みたいと思うので。まあ、おすすめの映画とかありましたらですね、LINE の公式アカウントか、有料配信実況アカウント、もしくは Twitter のシャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
お願いします。
よろしくお願いします。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は、sgmx.info、電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても、友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINEPay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。